芥川龍之介、花、第3回、朗読、池田秀夫。ところが、2、3日経つうちに、内具は意外な事実を発見した。それは、折から用事があって池能の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の花を粥の中へ落としたことのある中道寺謎は、行動の外で内具と行き違ったときに、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。よう言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内具ははじめ、これを自分の顔代わりがしたせいだと解釈した。しかし、どうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は図しかけた経文をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり傍らにかけた不言の画像を眺めながら、花の長かった四五日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内具には、遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には、互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん、誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか、消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池能の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は宝剣丼の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。さらに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ鼻を打たれまいと囃しながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。内具は生地に鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。すると、ある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風鐸の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上、寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで、床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずかゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。 無理に身近をしたで病が起こったのかもしれぬ。内具は仏前に光下を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内の胃腸や土地が一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている。全地内具は瞳を上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内具は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内具は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら、